主を尋ね求めよ、見出しうる時に呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。賛美歌300番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌300番です。共に唱和します。座席の前に十戒、使徒信条、主の祈りのプレートがありますので、その都度ご利用ください。十戒、我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷なる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、汝己のために何の偶像をも抱くべからず、汝の神主の名を乱りに口に編むべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺すなかれ、汝勧誘するなかれ、汝盗むなかれ、 その隣の家を貪る流れ。どうぞご着席ください。お祈りします。私たちの罪の許しのために十字架につかれた愛する主イエス・キリストの父なる御神様、私たちを受難週の礼拝へと招いてくださいました御恵みを感謝し、あなたの御名を褒めたたえます。主路の歯を掲げ、歓喜の声でホサナホサナとイエス様をエルサレムに迎え入れた人々が、数日後には十字架につけよ、十字架につけよと叫びました。それはまさしく私たち自身の罪の姿です。すべてのことをこの世の損得感情で判断し、デマに踊らされ、真実がわからない神から遠い私たちでした。そんな私たちの罪をあがなって、神様をアバ父よと呼べるようにするために、イエス様は自ら悲しみの道を歩まれ、十字架についてくださいました。イエス様こそ闇の中に輝く誠の光、世を救うあなたの一人子、全世界の救い主です。主は十字架の死に至るまであなたに従順で、常に苦しむ人々を癒し、悲しむ人々と共にあって慰めてくださいました。感謝いたします。そんなイエス様をお慕いし、その御跡をついていこうとしているのに、いまだに古い生き方が絡みついて右往左往する私たちをどうか憐れんでください。嘘や偽りの情報があふれる現代社会の中にあって、どうぞ祈りつつ賢く歩むことができますようにお守りください。今週はイエス様が弟子たちの足を洗った木曜日、十字架に疲れた金曜日を覚えて、主と共に歩むことができますように、主の御言葉を生きることができますように、どうぞ神を愛し隣人を愛することができますように、病気の人に慰めを与えてください。介護する人々に愛を与えてください。これからあなたの御言葉を取り継いでくださいます松原望先生を聖霊の力によって守り強めてください。聞く私たち一人一人の心をも聖霊の光によって照らし、イエス・キリストが救い主であることをいよいよ深く分からせてください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌442番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌442番です。 ぞご着席ください。聖書を2箇所お読みいたします。旧約聖書187ページ、レビ記16章15節16節をお読みいたします。次に民の食材の捧げ物のための親木をほふり、その地を垂れ幕の奥に携え、先のお牛の地と地の場合と同じように、贖いの座の上と前方に振りまく。こうして彼はイスラエルの人々のすべての罪による汚れと背きのゆえに、死聖所のために贖いの儀式を行う。彼は人々のただ中にとどまり、さまざまの汚れにさらされている臨在の幕屋のためにも同じようにする。続きまして新約聖書158ページです。新約聖書158ページ、ルカによる福音書23章32節から43節をお読みいたします。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。使徒信条を持って信仰を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、 乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより左で生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、彼らをお許しください。
新約聖書の4つの福音書の中に、主イエスが十字架にかけられた時、7つの言葉を語ったというふうに記されております。まあ、7つという言葉はないわけですけども、4つの福音書それぞれに十字架にかけられた時の主イエスの言葉が記されております。それを一つ一つ数えてみると、まあ7つあるということであります。そのうちの一つが、今日のルカによる福音書に出てくる、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、という言葉であります。で、この主イエスの彼らをお許しくださいという祈りの言葉は、祭司的な内容を持った祈りというふうによく言われます。すなわち祭司が人々のために神に取りなしの祈りを捧げる、あるいは犠牲を捧げる、まあ、そういう働きをするということから、まあ、祭司というふうに言われるわけですけれども、主イエスキリストの彼らをお許しくださいという祈りは、まさに取りなしの祈りというふうに言えるわけであります。で、この取りなしという言葉ですけれども、許すという言葉ですけれども、聖書の中にはこの許すという言葉は比較的多く出てきます。特に主イエスキリストの罪の許しというところで、この許しという言葉が出てくるわけです。で、この許しと訳されている言葉は、他にも解放するとか自由にするという意味を持っております。で、このことを特に強調しているのはルカによる福音書というふうに言ってよいかと思います。かつてシエスがナザレで預言者イザヤの書を手渡され、それを朗読したことがありました。で、その中にこの許すという言葉と同じ言葉が出てきたわけです。で、そこでは、許すというふうに翻訳されておらず、解放するとか自由にすると翻訳されていました。まあ、同じ言葉ですけれども、その状況によって、まあ、翻訳の言葉が変えられているということであります。またその言葉そのものに、まあ、罪を許すという時の許すという意味もあると同時に、束縛されている状態から自由にする、あるいはどこかの場所から解放される、まあ、そういう意味で使われることもあるということで、この言葉がとても重要な言葉として、特に主イエスキリストの罪の許しということを語るときに、この言葉が解放する、自由にするという意味も含めて用いられていることは、私たちは注目しておいてよいのではないかと思います。特にルカによる福音書はそのことを意識しているということを心に留めておくことは大切なことではないかと思います。主イエスキリストが十字架にかけられるということは、このルカによる福音書の中でも比較的早くから弟子たちにそのことを告げておりました。 十字架という言葉は後になって出てくるわけですけれども、しかし主イエスは弟子たちに、これから私は多くの人々に苦しめられ、殺される、そして3日目によみがえるというふうに告げておられました。後になるに従って、それが具体的なはっきりとした状況が思い浮かべることができるような言い方をしております。主イエスキリストがこのように弟子たちに告げたということは、単に自分の将来を弟子たちに告げたというだけではありません。それは神様のご計画であるということを弟子たちに告げておられたわけであります。ですから最初主イエスがご自身の受難について語られたときに、ペトロはそんなことがあってはなりませんと言って激しく主イエスキリストを咎めたということが記されておりました。しかしそのペトロに対して主イエスはそれを上回るような激しさを持って、サタンよ退け、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているというふうにも言っておられます。サタンより退けというこの時の言葉は、ペトロにどこかへ行ってしまえということではなくて、私の後ろに行きなさい、私の後に従いなさい、そういう意味で主イエスキリストが言われたわけであります。サタンという言葉を用いたのは、ペトロがそういう悪魔的な心を持っているということではなくて、神のご計画を妨げるという意味で、厳しい言い方でしたけれども、サタンという言葉を用いたわけであります。ペトロの心には善意があったに違いありませんけれども、たとえ善意から出た言葉であっても、神のご計画を妨げるのであれば、それはサタンに加担するものであるという厳しい主イエスの教えであったと言ってよいかと思います。このようにして主イエスキリストが十字架にかかられるということは、単に人々がイエスキリストに対して妬みを持っていた、悪意を持っていたというだけではなくて、何よりも神様のご計画であったということを聖書は告げているわけであります。そしてその神のご計画の目的は、全ての人々を救うということにありました。どのようにして人々を救うのかということがとても重要なことであります。今日の聖書の箇所に、十字架につけられた主イエスに対していろいろな人があざけり、そしてまた罵ったということが記されておりました。でその中で彼らが罵ったのは、お前がメシアであれば、お前がイスラエルの王であるならばこうしてみろというふうに言いました。また同じように十字架につけられていた犯罪人の一人は、お前はメシアではないかと言ってイエス・キリストを罵ったというふうにも記されております。ただイエス・キリストを罵ったというのではなくて、聖書はもしお前がイスラエルの王であるならば、ユダヤの王であるならば、もしお前がメシアであるならばこうしてみろという罵り方をしていたということであります。でこういう罵り方を私たちが振り返ってみますと、主イエスが伝道を開始された時のサタンの誘惑の言葉を思い起こさせます。すなわち伝道を開始された時に、サタンは荒れ野において主イエスに対して、もしあなたが神の子ならこれらの石をパンに変えてみろ、まあ、こういうふうに言ったというわけであります。そしてまた高いところへ連れて行き、もし神の子ならここから飛び降りてみろ、神の子であるならば天使があなたを支えるであろうと、聖書にそういうふうに書いてあるからだ、まあ、そういうふうにサタンはそそのかそうとしたということが記されております。これらのサタンの誘惑に対してシエスはいずれも拒否をしました。サタンがもし神の子ならという言い方をしている、なぜサタンがそういう言い方をしたか、イエス・キリストが神の子であるということをサタンが知らなかったからではなくて、神の子であるということをよく知った上で、あえてサタンはあなたが神の子ならというふうに言って誘惑をしているわけです。主イエス・キリストがこれから メシアとして伝道を開始する。その時にサタンがそのような誘惑の仕方をした。すなわちそれは単にイエス・キリストを誘惑したというだけではなくて、主イエス・キリストがこれからしようとしているメシアとしての技をどうしたら果たせるかということをサタンは提案しているということであります。石をパンに変える。飢えてる人はいつでもいる。もしいつでもあなたがパンをたくさん作り出すことができるならば、多くの人々はあなたに従ってくるでしょう。メシアとしてそのパンを多く出す、まあ、パンに限らないわけですけれども、奇跡を行うことによって人々を引きつけることができます。そのようにしてメシアとしての働きをしたらどうですかという誘いであったわけです。高いところから飛び降りろというのも同じであります。そこで奇跡的に怪我をしたとすることなく地面に降り立ったならば、その奇跡を見て多くの人々はあなたに従ってくるでしょうという誘いであります。で、このようにサタンの誘いというのは、あなたがメシアとして働くならばたくさんの食料を与え、または多くの奇跡を行って人々の注目を浴びて、そして私こそ神の子であるメシアであると宣伝すれば、多くの人々はあなたに従ってくるでしょうという、まあ、そういう誘い文句であったわけであります。主イエス・キリストはそのサタンの誘惑を一つ一つ退けました。しかし福音書を読んでいきますと、主イエス・キリストが数多くのパンを作り出したという奇跡が記されております。また他にも高いところから飛び降りたということではありませんけれども、数々の奇跡を行ったということも記されております。サタンの誘惑を退けるためにパンを生み出さない、あるいは奇跡を行わないということを言っているのではなくて、パンを生み出すこともある、また奇跡を行うこともある。しかしそれは目の前にいる一人一人を憐れむためであって、決して自分自身を神の子であるということを宣伝するためのものではないということであります。メシアとしての働き、それは奇跡を行って人々に証明することではないということでありました。主イエス・キリストはメシアとしてのその働きを、それらの奇跡によってではなくて十字架と復活によって果たそうとする意思をそこで示しておられたわけであります。そこではまだ十字架と復活という言葉は出てきませんけれども、サタンの誘惑を退けた目的は人々を救うために、奇跡あるいはたくさんの食料を持って救うことはできない、むしろ全ての人々の罪の贖いをしなければならない、そのために十字架に向かわなければならないというイエス・キリストの固い決意、意思がそこに示されたわけであります。十字架にかけられていた時に主イエス・キリストを罵る多くの人々、もしメシアなら、もし王であるならば、これらのことをしてみろというその罵り、あざけりというのは、まさにサタンと同じような内容を持っていたということが言えるわけであります。確かにイエス・キリストは奇跡を行いました。私たちもイエス・キリストが奇跡をなさったことで心躍るような思いがありますし、ああよかったな、悲しんでいる人、病にある人たちがそれによって救われたというその出来事を見ると、とてもよかったというふうに心温かくなる思いがあります。しかし主イエス・キリストはそれは目の前にいる一人一人に対する憐れみとして行ったのであって、全ての人々を救うためにはこれが本当のメシアとしての働きではない、むしろ多くの人々のために十字架にかからなければならないというそういう決意があったわけであります。ではなぜ十字架なのでしょうか。十字架という死刑方法は当時のユダヤではほとんど見られません。ユダヤでは伝統的に死刑を行うときには石打ちの刑と呼ばれるものが行われています。例えば使徒言行録には初代のキリスト者にステファノという人がおりました。 その人がユダヤ人たちから、死刑を、まあ、正式な裁判による死刑ではなくて、いわゆるリンチのようなものです。で、人々が激しい怒りのあまりステファノに向かって石を投げ続けた。そしてステファノは死んでしまったということが使徒言行録に記されています。このようにして石を投げて、それで人を殺す、これが旧約聖書以来の死刑の方法でありました。しかし主イエスの場合は石打ちの刑ではなくて十字架という死刑方法、死刑方法でした。十字架という死刑方法はユダヤではなくてローマ帝国が行う死刑方法だったわけです。特に重犯罪人、特にローマ帝国に謀反を起こす、クーデターを起こそうとする者に対して行うものでした。で、この十字架の刑というのはローマ市民権を持っている者には行われず、ローマ市民権のない外国人に対してのみ行われました。主イエス・キリストが十字架にかけられたというのは極めて珍しい、このユダヤにおいては珍しい出来事であったというふうに言ってよいかと思います。で、それはユダヤ人たちの策略があったわけです。杉越の祭りという時に暴動を起こしてはならない、石打ちの刑というのは多くの人々が集まって石を投げつけることであります。ですからそういう行為が暴動に発展するということはあり得たことでした。ですからユダヤの当局もそれが起こらないように、祭りの間は騒ぎを起こさないように祭りが終わるのを待っていたわけであります。しかしイスカリオテのユダの裏切りということによって密かにイエス・キリストを捕らえることができました。捕らえることはできましたけれども、自分たちで死刑をすることはできません。当時のユダヤは自治は許されていましたけれども、死刑を執行するということは許されていなかったわけであります。あえて執行するのであれば許可を求めなければなりません。それがなかなか難しいということがありましたので、ユダヤの当局はイエス・キリストを死刑にしたい、だけれども自分たちではそれを行うことができない。そこでその時エルサレムにやってきていたローマの軍人ポンテオ・ピラトがユダヤの総督として滞在しておりましたので、ユダヤ人たちはこのピラトにクーデターを起こそうとする者がいます、ナザレのイエスです、彼を死刑にしてくださいというふうに訴えた。ピラトは死刑にするほどのことでもない、まあ、ユダヤ人の間でのちょっとしたいざこざというふうに見ていましたので、最初は相手にしていなかったようですけれども、しかしユダヤ人たちのしつこい訴え、そして最後にはローマ皇帝に訴えるとまで脅されて、仕方なく裁判をすることになり、ついにはイエス・キリストに死罪を言い渡すということになりました。で、そこでユダヤ人たちが持ち出した罪状は、ユダヤ人の王として人々を扇動しているということでした。これはクーデターになるということでピラトに訴えたわけです。クーデターとなると当然これは重大犯罪ですから、ピラトは十字架にかけなければならないということになって、結果的に十字架の刑ということが行われていったわけであります。で、この十字架の刑というのはそういうふうにしてローマ帝国の死刑方法でしたけれども、主イエス・キリストはむしろその十字架の刑に向かって歩んでおられたということが言えるわけであります。それが弟子たちに告げていた予告の中に何とか出てくる十字架にかけられるという言葉でありました。その十字架の死刑というものがなぜ重要であったのか、そこには十字架という死刑は手と足に釘を打たれる、そのことによって手と足から血が流れる、そしてまた、場合によっては槍で刺されて絶命させられるという死刑の方法だったからです。ローマ帝国よりもずっと昔はただ縛られているだけで何週間も吊るされていた、 衰弱させられて、ついには衰弱死するという死刑方法だったわけですけども、あまりにも長い期間苦しめるということは残酷だということで、だんだん期間が短くなるように十字架に手と足に釘を打ちつけ衰弱を早める。それでも死なない場合は膝の骨を打ち据えて折ってしまう。さらには槍で胸を突き刺すということまで行って、一日のうちに終わってしまおうと、まあ、そういうことであったわけであります。特にユダヤ人にとりましては、これは金曜日に死刑が執行されておりました。金曜日ということは安息日の前日であります。安息日は何の仕事もしてはならない、死体に触れてもいけないということで、金曜日のうちに全てを終えなければならない。死刑が終わった後もその遺体を取り下ろさなければならない。遺体に触れることはできない、土曜日になると遺体に触れることはできないので、金曜日のうちにさっさと済ませてしまおうと、まあ、そういうことでイエス・キリストの十字架の執行は急がれたわけであります。でとにかくそういうふうにして十字架という刑によってイエス・キリストは絶命したということであります。でイエス・キリストにとってなぜ十字架ということが重要であったのか、また神にとってなぜ十字架という刑が重要であったのか、それは血が流されるということに大きな意味があったわけであります。まあ、血というのは象徴的な意味ですけれども、これは先ほど知識者に読んでいただきましたレビ記16章にもありましたように、人々の罪の贖いをするためには動物を捧げなければならない。それは肉を焼くということもありますけれども、最も重要であったのはその動物の血を取って贖いの座に振りかけるということでした。血の中に命があるというふうに当時は考えられておりましたので、血を捧げるということは命を捧げ、動物の命を捧げるということは捧げた人の命が捧げられるという意味を持っていたわけであります。罪の贖いというのは単に代償を払うというだけではなくて、自分自身の命を捧げなければならない、それほど私たちの罪は重いのだということを表しているわけであります。私たちの神様に対する罪は自分の命をもって贖わなければならないほど重い。だけれども神様は私たちの命を求めるのではなくて、あなた方の命の代わりに動物を捧げることでよいと、まあ、そういうふうにおっしゃってくださって、動物を捧げるという形での儀式が、食材の儀式が行われるようになっていったわけであります。この食材の儀式というのは、一人一人の罪を犯した時に行われるということもありましたけれども、先ほど読んでいただいたレビ記16章はイスラエル全体の罪の贖いということが定められておりました。毎年秋頃になりますと食材の日、罪の贖いの日という日がありまして、これは今でもユダヤ人たちは大切に守っている重要な祭りであります。神殿はありませんので、いちいち動物を捧げることはしませんけれども、この贖いの日に神様を礼拝することによって罪の許しを受けるというのが聖書に記されており、それを今でもユダヤ人は守っているわけであります。でこの罪の贖いというのは毎年毎年行われなければなりませんし、動物も毎回毎回捧げなければならない。でそのことがかえって不完全だという意味をも持つようになりました。新約聖書のヘブライ人への手紙はそのことをはっきりと告げております。繰り返し繰り返し行わなければならないというところに、この儀式には不完全な面があるんだ、それでもこの不完全な儀式が神様から私たちに与えられたのは、それはやがて来る本当の罪の贖いが完成するまでの配慮としてこの儀式が与えられているということであります。完全な贖いはイエス・キリストによってもたらされた、それが聖書が私たちに告げることであります。ですからイエス・キリストが十字架にかけられるまでは、毎年毎年また その一年一年だけではなくて毎回動物が捧げられるというその儀式は、イエス・キリストの十字架以降、イエス・キリストを信じる人々の間では行われなくなりました。なぜなら主イエス・キリストの十字架における罪の贖いが完全である、もはや繰り返す必要はない。そのことからキリスト教会では動物を捧げることもしませんし、イエス・キリストの十字架の出来事こそいつの時代でも有効であり、すべての人々の罪を贖う力を持っている、そういう意味で私たちは動物を捧げることはしないわけであります。しかし私たちのこの礼拝は、私たちの罪の贖いである十字架のキリスト、復活のキリストを仰ぎ、そしてそのキリストをお使わしくださった神を礼拝するものなのであります。祭司は人々の罪の贖いをします。取りなしをします。イエス・キリストの十字架における贖いは完全であり唯一のものでありました。それゆえに主イエス・キリストご自身が大祭司と呼ばれることもあるわけであります。地上において主イエス・キリストが祭司としての務めを果たしたことはありませんけれども、しかし十字架の出来事こそ唯一の、そして完全な罪の贖いとなったので、イエス・キリストこそ誠の大祭司、永遠の大祭司というふうに言われるのであります。そのイエス・キリストは私たちの罪の贖いをしてくださったばかりではなく、常に取りなしの祈りもしてくださっている。今日読んでいただいたルカによる福音書の彼らをお許しくださいというこの取りなしの祈りも、主イエス・キリストを十字架にかけた人々のためだけではなくて、永遠に多くの人々のための取りなしの祈りでもあるわけであります。十字架にかけられているときに彼らをお許しくださいというこの祈りの言葉は、主イエス・キリストがかつて弟子たちに告げた言葉、敵を愛しなさい、あなたを迫害する者のために祈りなさいという教え、それをそのまま主イエス・キリストは十字架の上で実践しておられたわけであります。そしてその十字架の上での取りなしの祈りは、その時一時だけのことではなくて、永遠に私たちのための取りなしの祈りとして、今もイエス・キリストが私たちを取りなしてくださっているわけであります。主イエス・キリストはこの取りなしの祈りの後、二人の犯罪人のことに触れております。で、一人はイエス・キリストを罵り続けましたけれども、もう一人は、主よ、私を覚えておいてください、そういうふうに願ったということがありました。主イエスはその人に向かって、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる、こういうふうに言われたということであります。パラダイスというのは楽園という意味ですけども、あそこにある、ここにあるというものではなくて、神と共にあるということを特に強調している言葉というふうに言ってよいかと思います。十字架にかかっているその時であっても、あなたは神と共にある、そのことを主イエスは宣言されたわけであります。そしてイエス・キリストにその言葉を求めた犯罪人は、このイエス・キリストにこそ自分自身の最後の希望を託すことができたということであったわけであります。私たちはこの十字架の出来事を思うときに、私たちは目の前に十字架にかけられたイエス・キリストがおられ、その十字架のイエス・キリストに私たちはどう声をかけていくのでしょうか。メシアならこの私を救ってみろというふうに罵るのでしょうか、あざけるのでしょうか。むしろ私を覚えていてくださいという、あの犯罪人のようにイエス・キリストに声をかけるべきなのでしょうか。言うまでもなく私たちはイエス・キリストに覚えておいてくださいという祈りをすべきでしょう。しかしその祈りの言葉の前に、すでにイエス・キリストは私たちのために取りなしをしてくださっているのであります。そのことを私たちは忘れてはいけない。このことはとても大切なことなのであります。私たちがそのように願ったからイエス・キリストが動いてくださったのではなくて、私たちが願う前にすでにイエス・キリストの方向、方から歩み寄ってくださり、手を差し伸べてくださって、 神の敵であった私たちのために御子イエス・キリストは十字架にかかって取りなしをしてくださったのであります。敵であったその時に愛してくださったのですから、今キリストの味方となっている私たちはますます神様から愛されることは間違いがない。使徒パウロはそのように私たちに告げております。私たちもこの聖書の言葉を通して罪深いこの私のために十字架にかかり、神の敵であったこの私のために取りなしの祈りをしてくださったこのイエス・キリストに全てを委ねて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に御子イエス・キリストが私たちの罪のために十字架におかかりくださいました。十字架におかかりになることによって私たちの罪の贖いをし、そしてまた私たちのための取りなしの祈りをしてくださっています。どうか主イエス・キリストの私たちに対する愛を、そしてまたその犠牲を、その取りなしの祈りを心に刻んでいくことができますように、私たちの救いのために十字架にかかられたイエス・キリストに、これからも私たちを十字架へと向かわせ、そしてその十字架に私たちは自分自身の救いを見出すことができますように心を開いてください。どうか多くの人々にこの十字架と復活のキリストを述べ伝えさせてください。聖霊がそこに働くことによって一人一人に信仰が与えられます。どうか私たちに聖霊が与えられ、十字架のキリストを信じることができるようにされたように、私たちの周囲の一人一人にも十字架のキリストを述べ伝えることができますように、そこに聖霊が働いて私たちの十字架の宣教をあなたが一人一人の救いのための言葉として用いてくださいますようお願いいたします。どうか今日から始まります一週間の歩みがあなたの御心にかなうものとなりますように、この受難週、特に一日一日を御言葉を読み、また祈りを捧げる一日一日としてくださいますようお願いいたします。今日で一年が終わろうとしております。次週からまた新しい一年が始まっていきます。どうかその新しい一年も礼拝と祈りを中心とした生活になりますように、またその中で与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝して歩むことができますように導いてください。どうか病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。親しいものを身元に送り、悲しみの中にある一人一人をどうぞ帰りに慰め、お支えくださいますようお願いいたします。さまざまな試練を受けている一人一人にあなたが力を注ぎ、その困難を乗り越えることができますように導いてください。今日この日に礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌457番をご一緒に賛美しましょう。457番です。
Thank you.
献金と感謝の祈りをお捧げします。奉仕者の方よろしくお願いします。鳥なしの祈りをお捧げします。祈りの最後に皆さんで一緒に主が教えてくださった主の祈りをゆっくり捧げますので、よろしくお願いいたします。主なる神様、私たちは今もなお悪しき者が力を振るう社会に生きています。イランでは突然空からミサイルが降ってきて、小学校の175名以上の子どもたち、教師たちが手足もバラバラになって死んでいきました。もう21世紀を迎えても、いまだに他国の土地を欲しがって、それを力で盗んで自分のものにしようとする国もあります。爆弾やミサイルを作っている兵器産業は、まるで在庫処分をするかのように武器を消費しているように見えます。どうか兵器産業が 自然エネルギーの開発をしたり、自然災害から身を守るシェルターを作ったり、健康のためにいいものを発明したりする平和な産業へと仕事を転換することができますように導いてください。この地上から兵器が消えますように導いてください。この地上で起きています争いが一刻も早く解決されますように祈ります。どうか国々のリーダーが常に冷静に物事を判断し、宇宙に浮かぶ地球というかけがえのない星は一つであることを肝に銘じて政治に当たることができますように。今週もあなたの言葉によって悔い改め新たにされて、あなたの御言葉とともに生きることができますよう、私たち一人一人をお守りください。この小さな祈りを主が教えてくださった主の祈りとともにお捧げします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。正英27番祝福構想をもって礼拝を終わります。
願わくは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。